こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第160回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
落ち込んだ自分を救う声の習慣ということです。
はい、落ち込んだ、
はい、落ち込んだ時に声の習慣で、
はい、
そこから脱却できるということなんですけども、
ね、声のパワーで。
そうですね、
はい、
まず最近、
はい、
声を出す機会が少なくなってきているのではないかと。
なってます ね、
ね、
はい。
まあ、このコロナのこの状況もありまして、まあ、人との、ね、コミュニケーションというのがやっぱり少し減っていて、
はい、
まあ、オンラインの会議とかはありますけれども、
うん、
まあ、それでも以前よりも声をしっかり出すという場面が少なくなってきている気はします、はい、
ですよね。オンラインで、
はい、
このカメラの前で、
はい、
マイクで喋る時に、うん、そんなにしっかり声を出さないですもんね。
そうなんですよね、
うん、
声を出すことよりも、
はい、
なんかこう気の生き方が違う気がしますよね。
違いますね。
なんか、あ、聞こえてますみたいな、
はい、
感じで、
ね、で、ね、音声がちゃんとこう届いて入っていれば、うん、あ、大丈夫だっていうくらいの。
そうですね、
うん、
だ、相手の声もやっぱりオンラインの会議だと気持ちよく聞こえてこないですし、
は
い、
ですね、
そのね、システム的な、やはり生で聞く声とも全く違うので、は
い、全く別物ですよね。
ですよね、
はい、
なのでこういい声で、ね、聞こえてない、自分もこう相手に届けられていないみたいな形で、
はい、
まあ、発声はしているけれども、
うーん、
生のコミュニケーションの時の発声とは、
はい、
まあ、全く勝手が違うと。
違いますよね、うん、もう実際にそういう声が、
はい、
届いてますね。
そういう声が、
はい、もうそういう声、
声が、
そう、その最近、
はい、
声を出す機会が減っているせいで、
うんうんうん、
声が出ないという。
ああ、まあそうですよね。
うん、
まあ、声を普段から出していないと、
うん、
当然出なくなりますもん
ね。ね、やっぱり発声期間が衰える、
うん、
発声する時のそのもうね、筋肉とか、
はい、
感覚がもう衰えちゃうんですよね。
そうですよね、
うん、
まあ、声を出すためのなんていうんですかね、筋肉という、
うん、
まあ、声を出すことでしか、
はい、
鍛
えられないと言いますもんね、
う
ん、
そうですよね。やっぱプロ、ね、歌手のプロであっても、
はい、
当然声の健康を保つトレーニングと習慣っていうのはね、
はい、
当然しているわけですからね。
そこですよね、
うん、
でこれはもう生きた人間だから、
はい、
どんなプロでも、
うん、
ね、一流のオペラ歌手でも、ね、ナレーターでも落語家でも、ね、はい、誰でもなんか調子悪いなっていう時はあるわけだし、
はい、
これはその落ち込んだっていうのとはちょっと違いますけど、
はい、
声がこんな簡単に出づらくなるのかっていう例として、うん、はい、ジュゼッペ・ディ・ステファノっていう、
ジュゼッペ・ディ・ステ
ファノっていう、はい、まあ、昔のですね、もう今は亡くなった、
はい、
有名なオペラ歌手なんですけど、
オペラ歌手ですね、
はい、がステージ本番その当日に、
はい、
海で遊んできた、
うん、お、余裕です
ねそう、まあ、もうそういう
本番に海に行ったんですね、
はいはい、そういうキャラの人ではあるんですよね、
うん、
なんかこう遊び人というか、
はいはい、
もう好き勝手やってでも歌はいいよっていう、でその人が、
うん、
本番のステージ直前に、なんかクルーザーか何かで、
はい、
って遊んできて、
うん、
でそんなのでも毎日やってることだっていう感じで、うん、で夜のステージ、
はい、
でボロボロになったという。
あ、その遊んでいたから。
そう、
それは遊んでいて疲れちゃったってことですか。
そう、多分、ね、疲労もあるだろうし、
はい、
その潮風に、
ね、
喉はあまり良くないとは言われていますけど、
はい、
その辺はもう余裕余裕っていう、
うん、
でもう向こうの、ね、イタリアの方の人って、
はい、
こうお客さんが厳しいんですよね、
ああ、聞く耳はすごく超えていると。
ね。で、そんな超一流の、
はい、
もうこの人が来たらみんな黙っちゃうっていうようなオペラ歌手なのに、
はいはい。
でね、テノールだから高音を聞きたくてみんな来てる。
そうですよね。
で、その高音が潮風にしばらく当たったせいで、
はいはい、
失敗して、
はい、
もうキーみたいな声に
出ちゃった、裏返っちゃったと、
のなった途端に、
はい、
もうね、足をバタバタバタバタやって、ブーイングで、
オペラでもそういう場面があるんですね。そう、
日本だったらまずないですよね、はい、
ですよね、
はい、日本はもうね、うまくいこうがいくまいが、ね、いい歌を聴かせてくださってありがとうございますっていう感じで、はい、
そうですね、
いい子で聴いてるっていう、なんかイタリアはお客さんの聞く耳が厳しくて、で、もうなんか帰れっていうよりも、もう一回やれって、
あ、もう今の歌では納得いかない
と、そう、
はいはい、
この今の歌では自分たち帰らないぞ、ちゃんとしたのを聞かせるまで帰らないぞ、もう一回やれっていう感じで、ブーブーブーブーって大騒ぎしてるっていう、はいはいはい、で、まあ、そのくらい、このちょっとしたことが声に影響するんですよね。
ですよね。まあ、それでブーブーって言われたら、そっから出すのは精神的にきついですよね。
きついですよね。
ね、
そう、なんかそのね、オペラの習慣があるんでしょうけど、こう最高にうまくいった時も、
はい、
で、今度はブーブーじゃないですけど、
うん、
おーすごいぞブラボーってやって、もう一回ってやるんですよね。
おお。で、そうするアンコール。
はい。
はい、
で、そうすると、ね、オペラってストーリーがあるわけですよ。
はいはい。
ね、なのに今のほんの一部のこのアリア、
うん、もう一回歌う
だけ、そうなんです。もう一回切り取ったように、
はいはい、
そう、だから周りのこう演技する人も、そのちょっと前、まあ、そういうのも分かってるんでしょうけど、
はいはい、
そうですね、ちょっと前に戻って、じゃあさっきのところからもう一回って言ってやり直して、
なるほど、
で最後にもう高音でバーンと聞かせて、またしばらくわーで、それが収まらず、
はい、
もう一回、
はい、
っていうのがありましたね。もう一回、3回やったっていう。
すごいですね。
ね。
ね。
それはもう逆にね。
まあうまくいった。
そうそうそう。
そうですけどね。
これはもう、ね、乗せてもらってやったっていうことでしょうけど、
はい、
うまくいかないっていう方も、ね、あるんですよね。
あ、ね、まあ、それだけそのプロであっても、声の健康を保つには、まあ、それなりの努力をしていないと、ね、本番で失敗してしまったりとかするわけじゃないですか。
っていうことですよね。
なので、ね、こう私たちは、
はい、
ね、そんなにこうプロで歌うわけではないですから、
普段からね、
普段からね、気をつけておかないと、
したらいいのか。
そうですね、
ということですよね。
で、今日タイトルで、
はい、
落ち込んだ自分を救う声の習慣ということなんですけども、まあ、そのコミュニケーションがね少なくなっていて、声を出す機会が少なくなっていてという話ありましたけど、
は
い、やっぱりここね、何ていうんですか、何とも言えない 精神的な落ち込みとか、やる気のなさとか、
はい、
モチベーションダウンみたいなのってやっぱりなんか漠然とこう蔓延してる気がするんですよね。
なんかありますよね。
ね、
こう生き生きと、
なんか
行動しようっていう空気じゃないな。
ないっていうね。
うん、
まあ、もちろんね、こうじゃあ明日からやりましょうって言ってもこ
う、
まあ致し方ないところもね、
はい、
あったりするんですが、やっぱりこう一人で病んでしまうっていうのは、そこはこうなんとか脱却したい
です ね、
ね、無意味にこう押し込んでやる気が上がらなくて、
はい、
この先どうなるんだろうみたいな状態だと ね、
ね、もったいない
ですよ ね、 辛いですよね、そこでその声を出さなくなっているというその感じも、
はい、
この落ち込んでいるモチベーションが上がらないという今のこの状況に、
はい、
すごく影響があるんではないかと、
うん、
そういうことですよね。
あるでしょうね。
うん、 で声出さないと、まあ、声を出すっていうことはやっぱり基本的に人とね、はい、コミュニケーションを取るっていう活動なわけなの で、
です、ね、
声を出さないということはどんどんどんどんこう、まあ、自分の中に落ちてってしまうというか、
はい、こう ね、 ね、孤立して
うん、負の連鎖がありますよ ね、
はいね、ですよね。あのちょっと聞いたのは、
はい、
あのマスクをして生活をしてることが多いと、
うん、 そ、 うですね、
でそうすると入れ歯、
はいはい、
ちょっと年配の人ですけど、
ね、はいはい、
入れ歯をしなくなったっていう
はいはい、ね、というかあのひげを伸ばしっぱなしにできるとか
はいはい
ありますけど、
ありますね、
入れなくていい
そうなんか、
はい、
これはまあ年配で男性なんですけど、はい、ほぼ入れ歯らしいんですね、
うん、
そう入れ歯、
はい、
で、普段はちゃんと入れ歯をして、うん、で人前で喋ったり食事をしたりってしていたのが、
はい、
最近、ね、人前に出てもマスクだから、
うん、
でしかもあまり喋らないから、
はい、する必要がない、
そう、はあ、でなんかね入れ歯手入れも面倒だからって言ってやらなくなっちゃったら、うん、本当にねこう何もやる気が出ない、
はあ、
で、ね、食事も要するに、ね、うん、しっかりしたもの食べられないからどんどん健康状態が悪化して、うん、でその自覚があるのに、
はいはい、
人に接しなくていいとなると、
はい、
なんかね別にいいやっていう感覚に、
あ、その落ち込んでいる自分すら、
うん、
もういいやみたいな、
なんか諦めちゃってるっていう、で良くないなと思うんだよっていう話をしてましたね。
なるほどね。それはもうだから、まあ、その声を出す習慣が減っている、コミュニケーションを取る機会が減っているっていうのから来てますよね。
来てますね。
ね、だから、まあ、今日はその声を出すことによって、
はい、
なんだかわからないけど今こうやる気が上がらないとか、そういうところからもう脱却しようと、
はい、
いうお話ですね。
ですね。
はい、
はい、声を使って、
声を使って、
はい、
ね、なので、まあ、声は、
うん、
まあもちろん健康に影響を与えますし、
はい、
まあ、その声を出さないことで逆に、うん、その相互に影響し合ってるっていうようなことはあるのかなと思いますよね。うん、
はい、ですね。
なので、まあ、今日ちょっとですね、
はい、
その声と、まあ、健康状態の、
うん、はい、
お話について、ね、
うん、
進めていきたいなと思うんですけど、
はい、で、うん、はい、まずですね、
はい、
この今 の、 その入れ歯 の、
入れ歯の
話でも、うん、この、ね、体力が落ちたと、
はい、ね、
健康状態が悪化したという、うん、で、この健康状態が悪化したっていうのは、
はい、
声を聞くと、
うん、
はっきりわかる。
確かにそうですね。
なんかすごくこう弱々しく芯のない声になるんですよね、
うんうん、そうですよね、うん、
だこれは自分の話を録音してみて、
はい、
で聞くとあれちょっと弱いかなっていうのが、うん、はあ、発見できるんじゃないかなというのはまず一つ、
はい、
診断法ですね、
はい、
であとはその体を動かさなくなっている、
うん、
の発声も体を動かすということですから、はい、それが少なくなると、
うん、
もう言ってみれば運動不足と一緒。
そうですね、
はい、
声の運動不足、
はい、うん、でこの発声って、
はい、
ね、まあ、体にいいとは言われるけれども、
うん、
何がいいかというと体 の、 この真ん中、
はい、
胴体を使う活動なんですよね。
お、
あの手足末端ではなくて、
ほうほうほう、
はい、
この息を
吸って、
うん、
でその呼気を使って、
はい、
吐くという、でこれは、ね、こう息を吸うのは横隔膜がぐっと下がるわけですよ ね、
うん、で
これも胴体のど真ん中を使っていると、
はい、うん、
でその呼気を使って声を出す、これ仮に小声でも、
うん、
ハミングでも、
はい、
もう本当体のど真ん中を使って、
はい、
中心線を使っている活動、
お、はい、意外とそう言われると、
はい、
ね、うん、他に、まあ、あるんでしょうけども、
はい、
意外とこう手使ったり足使ったり しますからね。
ですよね、
うん、中心で何するって言って、はあ、腹筋
でもそういうことですよね、うん、だからね、喋る歌うには腹筋も使うし、はい、
そうですね、
はい、
ああそうか、私腹筋最近毎日やってるん
ですけど、おいいですね、
はい、はい、
で腹筋をね、はい、こう続けるのって結構、うん、腹筋と腕立て伏せって、
はい、
すごく辛い運動って言われますよね。
そうですね、その2本やってます
ね, ね
その2本だけやってます ね,
お、はい、ねなかなかこう長続きしづらいっていう筋トレに数えられてますけど、
はいはい、
でまあね、腕立ては大変ですけど、
うん、
でも声を出すだけで、
はい、
その腹筋を、まあ、少しは、ね、
うん、
こう刺激するというのも健康にいいだろうという。
そうですね、
はい、この体の真ん中、うん、胴体を使う、しっかり使うというのはなかなか普段ないので、
うん、そうですね、
はい、
体がこうしっかり起きてシャキッとするっていう感じはあります
ね、
う
ん、ありますね、うん、あとはこう精神的に不安定にこ
う
なりやすい時に、
はい、
こうね、いい声を出すためには心の安定、
まあそうですよね、
が必要
になる、まあ、それがこう堂々巡りになるわけですけども、
はいはい、はい、
まあでもそうですよね、
うん、
まあ、心の安定、そのモチベーションを上げるために、
はい、
まあ、声を出しましょうと、
はい、
ただ声をしっかりとした声を出すためにはさらに、
うん、
こう精神的な安定っていうのがあるわけですよね、
はい、
まあ、まあどっかから入り口があってもいいと思うんですよ、
ですね、
総合的にやることで、
はい、
結果的にあれちょっとモチベーション上がってきたぞ、
うん、
なんか、うん、昨日までのこう気持ちの落ち込みが少し回復してきたみたいな、
はい、
それでもいい、それでいいと思うんですよね、
ですね、
うん、
だからこう、ね、声から入ろうとすると、
はい、
ちょっとエネルギーがいるなと思ったら、うん、先にこう心の安定を取り戻すような、
そうですよ、ね、それがしたいと思うんですよ ね,
ね、
はい、
だそれは、
はい、
例えば、
こ
うちょっとじっくりお風呂に浸かるとか、
うんうん、
あとはゆっくりこう飲み物、あったかい飲み物を飲むとか、
はい、
っていうそういうリラックスの時間を過ごすと、うん、こう安定するので、
そうですね、あとまあ静かなこう音楽をやったりと、
いいですね、
しっかりと
聞
く、
はい、そのしっかり聞くっていいんですよね、
ですよね、
なんとなく聞き流すと、
うん、
そんなに効果あるかっていう気がしちゃうのが、うん、ちょっとじっくり聞いてみるっていう、
はい、
あの私はあのこれ落ち込んだ時にはあまり進められないかもしれない、
はい、
する気にならないかもしれないけども、うん、あのオーケストラをの曲を流しながら、はい、
うんうんうん、
指揮をする、
おお、いいですね、
これは燃えますね、
あ、それあの、
はい、
新世界の大音楽賞をやってるんじゃないですか、はい、
それもうまさに
やっちゃってるんじゃないですか、
それは何があっても蘇りますからね、
はい、うん、やっぱあの曲のエネルギーって半端ないですよ ね
、うん、そうで、これをなんで指揮をやるのがなぜいいのかなっていうのは、うん、おそらく、
はい、
その、ね、すごいエネルギーを持った、
はい、
ね、新世界の第四楽章みたいな、
うん、第四楽章、
これをなんか自分がコントロールしている
でしょうね、
感じ、
それですよ多分、
それはもうね、うん、あの錯覚というか、
うん、
その、ね、演技の中に入るわけだけども、はいはい、それでいいんですよね、
自分がもうカラヤンだと、
はあ、そうそうそう、
は
あ、ねえ、
はあ、おそらく聞いてるのカラヤンでしょうか
もう間違いないです
よ、ね、違うの聞くとなんか違うぞみたいなね、
はあ、ありますね、
は
あ、なんかちょっとテンポ違うだけ
で、はあ、あのテンポっていうと多分あのカラヤンの ね、
は
あ、あれだと思いますが、
ね、ありますね、はあ、まあ、あとは、
うん、
あの何か楽器をやってる、歌をやってるという方は、
は
あ、ね、指揮じゃなくても、
うん、
そういう自分でやってる楽器を、まあ、一緒に演奏するなんていうのは最高だろうし、
そうですね、まあ、私もその、うん、さっき言ったお風呂に入るとか、
はい、
音楽聴くとか中に、
はい、
まあ、テニスがあって、
あ、ね、
写真撮ってみたいなのあって、やっぱりピアノはいいですね、
はい、うん、いいですよね、
うん、ピアノをこう弾いてる時に、
はい、
あまり他のことを考えられないんですよ、
お、
やっぱり それなりに頑張んないと、
うん、はい、
いけないですし、
ね、こう意識の中がいっぱいになるっていう。
そうそうそう、まあテニスもそうなんですけど、多分そのやっていることにガーッとこう気持ちがそっち側に向くので、
はい、
変なこう不安感とかがやっぱりこう、まあ、その時間だけでも消えるんですよね。
こう考えてもしょうがないこと、
うん、
でもどうしても考えちゃうっていう状況からこう抜け出せる、
うん、そうそうそう、
うん、
で結果的にねピアノをこう演奏すればやっぱりそこから得られるものもあるし、
うん、
スポーツなんかだったら当然ねこう体も心もすっきりするという、
ね、
あるので、
はい、
それは一つのこうメカニズムとしてあるのかなと思いますね、
うん、あるでしょうね、
うん、なんか手野先生は何かあるんですか、はい、釣りとか。
あ、ね、
まあ、ティータイムは毎日してるでしょうけど。
そうですね、やっぱりティータイムはなんかね自分をリセットするタイミングになるなっていう気はしますね、
うん、そうそうそう、リセット、
うん、リセット、
これリセットってキーワードも最近頻繁に使ってます私。
あ、
うん、なんかこうやっぱりリズム、
はい、
生活のリズムってあるじゃないですか、
うん、
でそれをリセットするツールみたいなものをやっぱりいくつかあるんですよ、
はい、
私も、
はい、
それがね、その先生は、
うん、
ティータイム、
あとは土いじり、う
ん、え
土いじり、
土いじり、
そう、は
い
は
い、
あの土いいです、ね、なんか、ね、耕したり、
あ、この土触るっていい、いいって言いますよね。
言いますよね、うん、でそれは本当に感じますね、
うん、
の土を、あの店の植え込みをちょっとね、季節の変わり目には、ね、
はい、
種まいたりとかするので、うん、こう古いのを抜いて耕して、うん、なんか石灰まいて肥料入れてとかって、
はいはいはい、
で一通り終わると、
うん、
なんかねスポーツの後みたいな感じ、
あ、なんかわかる気がします、
ね、疲れるんだけども、はい、でもよかった
って心地よいですよね。
そうそうそう、
うん、
でしかもその土のなんかこう微生物みたいなものが自然にこういい感じに体に入って、なんか腸内細菌のバランスにもいいなっていうのも言われてるし、でもまあね好き好んで土食べるわけじゃないんですけど、でも確かにね土を浴びたような感じになりますかね。
土いじるってことはまあおそらく外に出るわけでしょうから、いやそのエネルギーっていうのは多分取り入れてますよね。
はい、それはもう、あ、いいリセットしたなっていう気分になりますね、
はいはいはい、それは本物のリセットですね。
ですね、
はい、私は、
はい、
あの海外ドラマとかなんかどっかで言いましたよね、ポッドキャストで言ったのか忘れました
けど、はいはい、ですね、出てきましたね、
はい、いくつかあって、
はい、
なんかちょっと変な生活リズムになった時には、
ね、
テニスにちゃんと行って、
はい、
海外ドラマを見て、
見て、はい、
そうするとあ、こう普段通りに
戻った。
はい、あ、その海外ドラマもまたあの私が見るのなんて、
はい、
あの FBI とか、
うんうん、
NCIS とか、はい、なんかそういうものばっかりですから、あの大抵人が殺されたりしてるわけですけど ね、はい、それでも、まあ、習慣なので、ね、それでリセットされるっていうのはあります
ね、はい、それだけこう習慣って本当大事だなっていう、
うん、そうですよね、
思いますね、
うん、
今日も、ね、タイトルに習慣って確か入ってましたよね。
そうです、声の習慣、
うん、
はい、
だからね、日常生活をこうどう過ごしているか、
うん、
ね、生活習慣病なんていう言葉もありますけど、
はい、
習慣によっては病気にもなれば、
うん、
健康にもなれば、
はい、
ね、こういい声の習慣を、
うん、
作りたいなという、
そうです
ね、思いますね。
そうですね、あの歌を歌うっていうのはネイル塾では、ね、はい、ずっとやってきたわけですけども、
はい、
まあ、手野先生は歌をね、はい、もちろん歌っていると思うんですけども、
はい、
まあ、歌わなくなってきている人も多いじゃないですか、
うん、ま
あ、機会がそもそも減ってしまってるっていうのがあるので、はい、それでやっぱりなんかこう感じるものはあったりしますか、
うん、ありますね、
うん、
の高音が出なくなる、
お、
はい、
それは単純にこうやっぱりトレーニングが行き渡らないみたいな、はい、
そうですね、
うん、
声を出すもう量が減っている、
うん、
だから、ね、それぞれこの歌をレッスンとして、受けてくれている皆さん、
はい、
各自 声は出しているはずなんですよね、うん、
はい、
で、みんなそう言うわけですよ、
はい、
で、ただこういう昨今の、うん、状況から、はい、高い声を出しづらいだろうから、うん、今の最高音、自分の最高音がどのくらいまで出るのか、うん、ちょっと試してみてください、
はい、
なんていうふうに皆さんにメールを送ると入ってくるのがですね、
はい、
ショックでした。
前まで出ていた高さが全然出ない、
全然出ない。
ああ、そうですよね。
1音2音下がって、
うん、
で、あのそれですら無理して張り上げるようにしないと出ない、
うん、その落ちてるのが、
はい、
だ気分の落ち込みと連動してるような感じもありますよね。
ねえ、
うん、
そうだ、それは本当に自覚しますね、
うん、そうか。まあね、それでもなかなかこう声を出して歌いましょうって言っても難しい部分はありますけども、うん、
はい、
うん、やっぱりその声を出すっていうことと健康状態、
はい、うん、
まあ、これ連動している、まあ、影響を与えていることは間違いない、
ね、間違いないですね。
まあ、ちょっと声を出す習慣をですね、
はい、
まあ、つけていきたいなと思うわけ、はい、ですけれども、
はい、
具体的には、
はい、
じゃあどういうふうに声を出して、
うん、
まあね、はい、このじゃあ落ち込んでるから声を出しましょう、
うん、
って言われても、
はい、
言われても、
ね、
落ち込んでる声しか出ないですみたいな、
はい、そうですね。
まあ、でも負の連鎖からは断ち切りたいじゃないですか。
はい、
うん、
ね、これは、ね、声を出す場面が、
はい、
強制的にあると、
はい、
一番いいんですよね、
うんうん、しかもこう適当ではなくて、
はい、
ある程度、
うん、しっかり出す、
しっかり明るい声を出すような、
はい、うん、
場面ですよね、
ですね、
うん、
だから職場で、朝の、
はい、
スピーチが、朝礼のスピーチが、うん、何週間かに1回回ってくるとか、うん、まあ、そういう職場だったらもうね、強制的ですから。
そうですよね。
だそれはないなあっていう人が、
まあ、その亡くなってきてるっていうのもあると思います
ね。ですよね。だから今私はすごくいいなと感じるのは、
はい、
この、ね、オンラインでもずっと喋、ね、るレッスンはしてきているんですが、はい、特に最近、はい
はい、
フェロモンドさんから、
はい、
ね、誘われて始めた、
A、
ポッドキャスト。
ポッドキャスト
これは
やってますね。
もうね、強制力ありますから。
そうです ね、はい、
で
その週1やってますからね、
はい
はい、
でそれを撮る、まあ、撮ってる時間は12分3分ぐらいですか、うん、1回。
そうですね。
でもその時間はちゃんと喋る。
確かに。しかも一応人に聞かれてる、
はい、
一応じゃないです、
ね、
あ、この前集計したらですね、
はい、
累計で、
はい、
何万、何万とか再生されてましたよ。
すごいですね。
はい、そうなんですよ。
じゃあそれだけの人が聞いてくれていると、
は
い、
そうですそうです、
思えば、
はい、
よりダラダラできない、
よりダラダラできない
ですね。
あの2人で喋っているわけではないですね、
はい、ね、もう大勢みんな前にいると思って
そうですね、
喋った方が、
もう今30何回か行きました、30回ぐらいですかね、
ですね、
行きましたけど、なんかもう7万とか8万とか、
お、
再生されてますね。
ねえ、そういう場があると、
うん、
で今フェノモンさんにそういう数字を聞いたら、はい、なおさら意識して、
うん、ですよ、
ね、
ですよ、ですよ、
なんか皆さん前にいるなと思いながら、
はい、
声を出すようになりますもんね。
なりますね。まあ、このポッドキャストはね、超リアルな行動心理学っていうやつですけど、
はい、ですね、
はい
はい、
週1回
これ
やってるわけですけどね、
何かで、超リアルなってこう検索するとすぐ出てきますか、
はい、出ると思います。アップルの、
はい、
あのアプリのポッドキャストでも出ますし、スポティファイっていうアプリでも出ますし、
はい、
Google のポッドキャストでも出ますし、
あ、どこでも、
まあ、何かしら皆さん使ってるプラットフォームで聞いていただければ、
はい、
いいと思うんですけど、はい、まあ、音色塾のよりももう少しラフに、
はい
はい、
ですね、
やってますよね。
なんかこう そうなんですよ。だから軽くちょっと世間話っていう感じで、うん、まあ、フェルモンドさんとおしゃべりしてるつもりではあるんですけど、
はい、
でこの音色塾はもう本編っていう感じ で、
そうです、ね、
映画で言うとね予告編と本編っていう感じなんですけども、うん、なんかそれだけしっかり聞かれてるとなると、
それ聞かれてますよ、8万人に聞かれてます
、ね、じゃあちょっと真面目にやらないと。
真面目、この前なんて、
はい、
何にしようかっていう話をしていて、
はい、
眠くならない方
法みたいなやつですね。ね、はい、ね、そう軽いネタで、
はい、車で絶対に眠くならない方法、
はい、ね、
やりましたけど、
ね、テーマはすごく軽いんだけども、
は
い、なんかそういうね聞くとちょっとこう気持ちが入る、
はい、
そういう場があると
そうですね、
いいですよね。
なので、まあ、ポッドキャストもそういうメディアの発信をあまりしたことがないとすると、
はい、
まあ、少しハードル高いって思うかもしれないですけれども、はい、ただ例えば YouTube の動画とかに比べれば、
はい、そうですね、
はるかに簡単ですし、
はい、もう見た目がないわけですから、
そう、まあ、文字を書くよりもある意味簡単とも言える、
うん、そうですね、
うん、
フェルモンドさんとのこのねあのおしゃべりで、
はいはい、
ね、一字一句原稿を作ってるわけじゃないですもんね。
原稿を作っててそれを書き起こしたら大変なことになります。
大変ですね、
はい、
はい、
なるので、まあ、初めはこう、まあ、一人よりも二人いた方がいいかなっていう気はしますけれども、
はい、
まあね、誰かに届けるっていうことであれば、
うん、
あんまり変な声では話せないでしょうし
ですね、
はい、
あと以前にこの音色塾でも、
は
い、ね、ポッドキャストで、
はい、
発信をする進めっていう感じで
やりましたよ、
ね、やりましたね。でこんな感じに録音してみましたというのを、ね、
うん、
送ってくれた方も、
はい、
ね、もうなんかねいい感じに撮れてるんですよ ね、 ね、
そうですよね、一人でもちゃんと撮れてるという、
はい、ね、あ、これは文字だけの、ね、ブログで文字だけで発信もいいけども、うん、あ、なんかこう違うもんだなという
ね、
ね、いいですよね。
そうなんですよ。で一応というかしっかりとした、
はい、
音声メディアっていう確立されているので
ですね、ポッドキャスト、
そう、まあ、日本ではその認知というか、
はい、
まだ海外に比べると遅れているっていうのはありますね。
じゃ海外の方が熱心に聞かれている、
うん、そう、そのビジネスとしても確立している、う
ん、
でこう習慣としてもポッドキャストを聞くっていうのが、
はい、
例えばさっきの海外ドラマじゃないですけど、
うん、
海外ドラマのワンシーンで、
はい、
今日朝何してきたの、あ、ちょっとポッドキャスト聞いてきたんだみたいなのが普通にドラマのワンシーンに出てくるぐらい、日本の例えばテレビでポッドキャスト聞いてるって言ってもそれ何みたいなのも若干ある気がするん で、
ね、はい、
まあ、そこら辺もこう音声メディアをこう聞く、まあ、ニュースを聞いてきたのとかと同じようなニュアンスだと思うんですけど、
はい、なるほど、
うん、なので、まあ、声のメディアに対する意識というか、
はい、
全然違うなっていうのは、まあ、いまだにそうですね。なので逆にやるなら今みたいなとこもあるし、
はい、ですね、日本はそういうメディアに関して、ね、海外の特にアメリカを後追いしてるようなとこありますよね、
うん、そうそうそうそう、あるのでいいんじゃないですかね。
ですね、じゃあポッドキャストで発信というのを改めて、
はい、改めてね、やってみると面白い、まあ、まずはこうSpotify とか、
はい、
Apple のポッドキャストで、うん、なんか自分の好きなキーワードを入れると出てくるので、
はい、ですね、
はい、
こんな雰囲気かっていう、
そう、まあ、心理学が好きだったら心理学ってやると、
うん、
超リアルな行動心理学が出てくる、
出てきますね
多分、
はい、
多分ね、出てきたりするので、
うん、
まあ、何か聞いていると、あ、音声のメディアってなんかいいなって、
うん、
こう人の声を聞くのっていいなっていうのをまず、
いいですよね、
うん、感じてもらえると自分も発信する側に回れるかなっていうのね、
はい、あるんですね、
はい
はい、
まあ、今そのポッドキャストにって挑戦また出ましたけど、
はい、
他にはありますか、
そうですね、その
声を出す場面を作るということで、
はいはい、これも以前にレッスンの中で、
はい、
おすすめをしている、うん、まず歌ですね、
歌ですね、
歌う
なかなかでも、
うん、
ほら家で歌えないじゃないですか、
はい、
ねえ、
ねえ、これは車に乗る方は、
うん、
運転中に歌うというのは
い
いと思います。
いいですね、
はい、
まあ、さっきの指揮をするじゃないですけど、
はい、
それでこうかけて歌うっていうのは、
うん、いいですよね、
いいですよね、
はい、
まあ、やってる人はその上のなんていうんですか、すっきり具合を知っているっていう、うん、
本当に、
ね、
そう、 私もいつも、今自分が取り組んでいる歌を車に乗るとすぐこうかけて、でそうすると合わせて自然にこう歌ってるんですよね。
歌いますよね、
はい、で何回か繰り返すと、もう本当にこうその歌の気分に乗って、
はいはい、
こう歌が引っ張ってってくれるという感じですね。
音楽を聴くだけでも違うところを、はい、さらにしっかりとそこで自分で歌うと、
うん、
歌うしっかり歌うっていうのは相当エネルギーが、
ね、ですね、
違うでしょうね、
はい、
だカラオケとかは、まあ、もちろん未だにね、
そうです
ね、カラオケ行く需要あるわけですから、
はいね、カラオケ近くにあったらちょっと入って1時間ぐらい好きな歌をっていうのはまた気分がパッと変わりますね、
はい、そうですね、
はい、あとは、
はい、
ね、なかなか歌もちょっとハードル高いよっていう方もいると思うんですね、うん、でそういう方のために
一
日の中で何回でも使える、
はい、
この声で気分を上げる、おまじないみたいな、
おそれいいじゃないですか、
はい、
それ最初に欲しかったやつ
ですね、はい、でこれそんな難しくないんですね、
はい、
よし。
よし。
よし。これだけ。これを何かの、こう、まあ、けじめというのかな。なんか場面が切り替わったり、ちょっと立ち上がって、どっか行くぞとか、
はいはい、
トイレ行くぞとかいう時でも、うん、よしって言って立ち上がる。何か作業が、パソコンで作業して、
はい、
終わったら、よし、
うん。
これ声を出す。よし。
いいですね、
はい、あの以前にガッツポーズっていうのありましたよね、
ありました、
あれに似た感覚ですけど、
そうです ね、なんかこうだからよしもそうですけど、
はい、
掛け声っていうんですか、自分に対する、うんうん、
はい、
っていうことですよね、
ですね、
はい、私ね結構自然によ しって言ってるみたいなんですよ、
でしょう、
はい、ね、なんかまあどちらかというとこれからなんかやるぞっていう時に、
は
い、よしっていうらしいんですけど、
はい、
何をするんだっていう風に逆に思われて、
はい、
いや、よしじゃないから
みたいな、ね、
だからそれだけ言ってるようです、
はい、
よし、
そうだこれ、うん、あのね、自分がこれするぞっていう時もそうだけども、うん、何人かで一緒にするぞとなんか誘う感じにする場合、うん、リーダー的な役割の人って言いますよね、
はい、よしやろう、
はいはい、なんかねランチをみんなで食べに行くぞっていう時も、うん、よしっていう感じ、うん、
ね、よしにバリエーションがあり、
そうそうそうそう、
はい、
ね、だから声を出すっていうのは、
うん、
も
う
自分にも他人にもこういい影響が
確かにありますね、
はい、
よしとか、
うん、
よっしゃとか、
よっしゃうりゃ
うりゃとか、
うりゃ、ね、
来たとか、
そうそうそう、
来いとか、
あ、いいですよね。
ね、
はあ、
そういうなんかちょっとした掛け声って侮れないですよ、
ね。侮れない。
だって落ち込んでる時に言わないですもん。
はい、ね、
うん、
自然に出るわけじゃないから。
本当に落ち込んでる時によしとか言わないですもん。
ね、出してって言われてもよしっていう。
よしみたいな。それすら言いたくないみたいな。
ね、
気分じゃないみたいな。
そうね。
だんだんだんだんこう、
うん、
あの音楽療法とかでも、
ね、はい、
こう自分の気持ちと、
うん、
ま、真逆のもので無理やり気分を変えるっていうのは、
う
ん、あの得策ではないと言われてるんですよね。
ね、こう落ち込んだ時に、
うん、
無理やりハードロックみたいな、
そうそうそう、
うん、
だ少しずつ寄り添うようなっていうところが良しとされてるので、うん、
はい、
まあ、こうだんだんだんだん上げていく過程でこういうのをこう盛り込んでいくってことです。
ですよね、うん、あのドボルザークの新世界も、
はい、
あれいいのは、
うん、
ね、こう全体を通してみたらだんだんクライマックスに向かうからいいんですよね。
なるほど。
あれもしこの第四楽章のクライマックス最高だから、はい、そこだけ切り取って、
うん、
で落ち込んだ時にパーンパーンパーンっていうのをいきなり流したら、うん、
はい、
多分こう気持ちがついていけなくて、
そうですよね、
で、うわやかましいみたいになるんでしょうね、うん、
大体こう交響曲って、
はい、
ね、そのドボルザークのベートーベンとかでも特にそうですけど、
はい、
ね、こう 気持ちのこう動きがあって、うん、最後そう突き抜けていくみたいな。
ありますね。
だそれを全部、
はい
ね、知ってる曲で最初から最後までこう指揮をするって言ったら、うん、自然とね、うん、そういう気持ちになっていくんじゃないかと。
ですよね、うん、私それをするためのドブルザクのそのスコアを買いました。
おすごいです、ね、あのちょっとちっちゃいやつ。
そうちっちゃいの
ポケットスコアみたいな、
ね、それめくりながらね、
はいはい、
やると乗るんですよね。
いや本格的ですね。
ね、
あのでなんちゃって指揮じゃないですね。
やっぱり、はいね、もちろん指揮者が見るみたいに全体を見るっていうのはできないけれども、うん
はい、
でも自分でやらない楽器、
はい、
でも演奏を聞いた時はわあいいなって聞いてる楽器ってあるんですよね、うん、
あの
金管楽器。
あ金管
そう、
はいはい、
そういうの、うん、管楽器特にそうですね。目立つから、
うんそうですね、
でも自分では吹かないのでこう吹いてる気持ちにはなりづらいわけですよ、
はいはいはい、
ところがスコアを見てると、うん、その楽譜の音符の動きで、うん、あこれか、はい、あここ吹いてるっていうのが
いやすごい
です。これは楽しいですね。
ちょっとレベルが
一
段上です、
ね、おすすめです。
はい、ね、ポケットスコアぐらいやったら普通に買えるので、
ね、安く売ってますからね、
うん、意外とこう新しい発見が、
はい、
あるかもしれな い、
いはい、
ということで、
はい、
今日は、
はい、
なんとなくこう気分が上がらなくて、
うん、
落ち込んだ時にですね、
はい、
自分を救う声の習慣ということ でお届けしました、
はい、しました
ね。はい、まあ、いろんなあの声を出す場面っていうのは作れると思うので、
はい、
まあ、声がしっかり出ていくことで、
うん、
なんだか分かんないけど気分が上がらないっていうところからは少し脱却できるんではないかなということで、はい、今日はこのテーマ、
そうですね、
選んでみました、
はいはい、
ぜひ声を出して、
はい、
落ち込んだ自分を救っていきましょう。
いきましょう、
はい
はい
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。